大人のラジオ特集、ラジオ一等塾。各界のフロンティアリーダーをお招きし、お話を伺うラジオ一等塾。一等塾は医療法人徳進会が主催する勉強会の場のことで、儒学者佐藤一切の詩、一等を下げて暗夜を行く、暗夜を憂うことなかれ、ただ一等を頼めの一節から命名されました。激動の時代、明日のリーダーたちが道に迷うことのないよう、各界の先駆者たちにその生き方を学ぶ場として開催されています。この番組はこうした一等塾の理念をもとに放送してまいります。今回のゲストはアメリカ先端政策研究所上級研究員、アメリカ投資者保護公社副理事長、そしてアメリカ元通商代表部通商代表補代理のグレン S 福島さんです。聞き手は医療法人徳進会グループ代表の松村博さんです。
今日はグレンさん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
先日前熊本県知事の樺島さんのご紹介で、六本木でご馳走になりまして、ご馳走でした。
ありがとうございます。いいえ、とんでもありません。
それで本当にいいご縁いただいて感謝してますが、い
や、こちらこそ。
それでその後いろいろ調べさせていただいたんですが、
はい、
もうすごいご経歴で、
いい
もうなんか非常にびっくりしながらちょっと読んでたんですが、今日はそのあたりを伺っていきたいと思います、
はい、
グレン S 福島さん、1949年生まれ、日系アメリカ人3世の実業家。1984年より USTR アメリカ通商代表部に所属し、日米貿易摩擦ことに半導体などの日米通商交渉に当たられ注目されました。グレン福島さんはディープスプリングスカレッジ、スタンフォード大学を経て、ハーバード大学大学院では博士課程、ビジネススクール、ロースクールで学ばれます。この間、東洋史研究家で外交官のライシャワー博士などに師事されます。また1971年からは慶応義塾大学に留学され、フルブライト研究員として東京大学で研究活動をされます。カリフォルニア州弁護士として法律事務所に勤務された後、1985年 USTR アメリカ通商代表部に入省されます。1990年までの4年9ヶ月の間、日本および中国との通商交渉に当たられ、中でも1988年からは通商代表補代理として、半導体、スーパー301条、牛肉、柑橘類などの通商交渉に当たられました。1990年アメリカ AT&T 社に入社され、1998年からは日本 AT&T 社副社長に就任されます。その後、日本 NCR 社長などを歴任され、1998年在日米国商工会議所会頭などに就任されます。主な著書に日米経済摩擦の政治学や経営イノベーション成功の法則などがあります。グレン福島さんと松村さんとのお話は、1月20日トランプ大統領の就任式を前に、アメリカの大統領選挙の話題から展開します。
先だってのアメリカ大統領選挙の件に関しまして、
はい、
まあ、グレンさんの見解をちょっとお伺いしたいんですが、20日が就任式で、はい、まあ、みんなが世界中で戦々恐々としてますけども、はい、まあ、なぜああいう結果になったかということで、もうちょっと接戦になるかと思ったんですが、はい、少なくとも選挙人数ですか、選挙人の数でいうと、ね、はい、圧倒的にちょっと負けてしまったような感じなんですが、はい、総得票数ではそんなに差がないんですね。
そうですね、 1.5%。
そうですね、アメリカのやっぱ選挙制度がちょっと、うん、なんかちょっと違うような感じですよね。
そうですね、まあ、選挙制度は前から改革が必要だと言われて、うん、選挙人制度なので、まあ、2016年の選挙もクリントン、ヒラリー・クリントンの方が300万票近く取ったんですけれど、ね、選挙人の数で負けたんですね、うん、今回は選挙人の数は、まあ、あったんですけど、差があったんですけど、一般投票では49.9% 対 48.4%、
で、ね、1.5%
の
差ですね。これはだけど、なんだかんだ言ってもその接戦でトランプの方が勝ってしまう背景というのは何かあったんでしょうかね。
あ、これはですね、まあ、いろいろワシントン DC とかサンフランシスコとか、いろんなその政治の専門家たちとこの過去2ヶ月の間いろいろ話をしてるんですけれど、最大の原因というのはバイデン大統領というふうに皆さん見てますね。まあ、一つには彼が非常に不人気で、支持率が大体36%から38%という、まあアメリカの水準から言うとかなり低い支持率と、アメリカの国民に対して世論調査で、アメリカがいい方向に行ってるか悪い方向に行ってるかという質問に対して悪い方向に行ってるという答えをした人が7割以上なんですね。ですから非常に不人気な大統領だということで、もともと彼が2020年の選挙でバイデンが勝ったときは一気でもう退くということをみんな期待してたんですね。ですけどその期待を裏切って2期目に出るということで、相当まあ不人気だけではなく選挙にあまり関心ないという状況になってしまって、それでまあ、6月27日のテレビ討論会で相当その知的知力も相当低下して、もうこれではもう2期目はできないだろうっていうことが明らかだったんですけれど、それでもバイデン大統領は3週間半頑張って居座ってしまって、まあ、ようやくドーナーとか下院議員、上院議員、マスコミが説得してようやく7月21日に撤退することになったんですね。ですからもし期待通り、2023年の時点で彼が1期でも退けるという表明をしてたら、他に、候補者として、待ってた人がたくさんいるんですね。ですからカリフォルニアのギャビン・ニューサム知事とか、ミシガンのグレチェン・ウィットマー知事、ペンシルベニアのジョシュ・シャピロ、イルノイの J.B. プリッツカー、ケンタッキーのエンディ・ブッシュで、他に2020年の選挙に出馬した今でもその運輸長官を務めているピート・ブルジェッジとかですね、全部合わせると多分10人くらいいたんですね。ですからもしバイデンが引いてたら、その10人くらいの民主党の候補者が出て、それで本当の意味での予備選をして戦って、それで一番強い候補者が登場して多分トランプに対して勝てたと思うんですね。それが、まあ、ああいうこの7月21日までバイデン大統領が頑張ったので、本当に3ヶ月しかなかったですね、カマラ副大統領。もともと彼女は、まあ、そんなに強い候補者じゃなかったということと、時間が3ヶ月しかなかったっていうのと、まあ、大統領が不人気だと、もう一つは彼女が副大統領としてあんまりいい仕事をしなかったんじゃないかっていう評価が当たったんですけど、それも実はその副大統領の仕事というのは全て大統領が決めることなので、今まで の結果を見ても1976年の選挙でジュミー・カーターが大統領になった時、ウォルター・マンデールという長年上院議員を務めている人を副大統領にしたんですけど、その時から、まあ、近代の副大統領制度というのができたというふうに一般的にアメリカで言われているんですけど、その時大統領が副大統領のオフィスを自分のオフィスの隣にして、重要決定会議というのはかなり全て 副大統領に参加するようになったんですね。ですから本当にその例えばジョージ・ W ・ブッシュ大統領の時の副大統領のジェッ・チェイニーっていう人は大統領以上に特に外交においては権限を持ってですね、ですから今回もそのカーモン・ヘルス副大統領がそれほど活躍しなかったということは結果的にはこれはバイデンのせいなんですね。バイデン活躍する場を与えなかったんですね。まあだからいろいろその敗因の理由はあるんですけど、やっぱりバイデン大統領の責任というのは非常にまああの重いというふうに見られています。
なるほど。ただ今回の政権、トランプ政権の人事見ても、はい、ちょっとびっくりしますよね。
そうですね。
これでやどうやるのかなと思うんですが、
まあとてつもない人事っていうふうに一般的に言われてますよね。まああの、司法長官として任命した人はもう撤退したんですけどね、マット・ゲイツという元下院議員。今アメリカであの議会で承認に出たのがあのヘクセスというあの国防長官ですね。まあだけどやっぱり今上院が53対47で共和党が過半数取ってますから、だからまあこのままいけたら多分承認を得ることができるんじゃないかと思いますね。だけど他にも何人か、まあ、ちょっと普通だったらあまり承認受けられないような人が任命されてますからね、はい、
いやちょっとなんか心配ですね。そういう中でただまあ共和党の中にはそれなりの良識のある方が多いでしょうから、
まあ、
あんまり変な方向に行かないように歯止めにはかけてもらいたいというのはありますけどね。
まあ、2つその人事で、まあ、なんて言いますかね、安心させる人事はやっぱり国務長官のあのにな、まあ、多分なると言われている上院議員のマルコ・ルービオ、彼は、まあ、フロリダ選手の上院議員で、まあ、外交委員会の経験もあるし、あの結構外交についていろいろ勉強もしているので、まあ、彼はそんなにあの変なことはしないだろうという期待と、もう一人スカッ・ベセンというあの財務長官ですね、財務長官のある人も彼もあの、まあ、金融とか経済に関しては非常に経験も知識もある人ですから、経済面で、まあ、そんなに変なことはしないだろうという期待ですね。
期待したいですけどね、
はい、
まあ、どうなってくかやってみないと分からないですけど、もう就任前からもう物議を醸し出している話が多いですよね。
そうですね、まああのまあ、トランプ前大統領の場合はいろいろ発言をするんですけど、実際に何を実際に実行するかっていうのは非常に予測しにくいので、まあ、関税の話とかあの移民 の, あの、強制送還とかいろいろ言ってるんですけど、実際にどこまでするかっていうのはまだ分からないですね。
わかりました。まあ、今からまたグレンさんのそういう出番が相当出てくるんじゃないかと思いますので、そのあたりご活躍を期待します。で今日はもう本当に樺島さんのご紹介でいろいろと本も読ませてもいただきましたし、資料もトライして寄せてもらえたんですが、まあ、見ながら本当にびっくりしながら今日はその話をずっと聞いていきたいと思うんですが、まず生い立ちからちょっと伺いたいんですが、
はい、
あの日本で生まれられたんですね。
あの米軍基地で
お父さんが米軍に、
あの父親が日系2世で、
はい、
あのアメリカの陸軍の仕事で、はい、戦後日本 の, あの、仕事で、日本にいたことによってあのアメリカ の, あの陸軍基地の病院で生まれたんですね。
神奈川です
。
ザマ、
はい、
そこで生まれて5歳までそこで過ごされたんですか。
そうですね、小学校ですから、あの、ですね、あの幼稚園と小学校1年生はその米軍基地で、教育を受けて、それからですから6歳の時かな、あのカリフォルニアに行ってですね、はい、であとはまあ育ったのはあのモントレイとサンフランシスコですね、
うん、そうですね、でまあ、基地っても相当広いでしょうから、子供の時っていうのは基地の外に出ることはあんまりなかったんですか。
ですね、当時はまあ幼稚園と小学校1年生ですから、当時はですね、あの実はあの、生まれたのは関東なんですけど、父親が私がその、幼稚園1年生の時はあの仙台にいたんですね。
仙台にいらっしゃった、
あのキャンプ仙台っていう、うん、当時米軍基地がありましてね、そこで、ですから外、まあ、仙台市に 両親と一緒にあの藤崎というデパートとかですね、
ありましたね。
あとはたまにその日本料理を食べるために外に出るくらいで、あんまりあの基地の外に出る機会なかったですね。
そうですか。 お父さんがその2世で向こうで育ったアメリカ育たれて、それで戦争の時にやっぱり日本人がやっぱりあの収容所に入れられたりした、そういう経験をしたんですか。
あの父親がロサンゼルスで育って、それでその戦争1942年に、日系アメリカ人が12万人ぐらいですかね、あの、強制収容所に入れられたんですね。それで父親が当時、まだ高校の3年生だったんですね。それでその収容所に入って、そこからアメリカの陸軍に入って、それで日本勤務だったんですね。だけど私の母親はあの日本生まれで日本育ちだったんですけど、はい、結婚して、まあ、ちょっとしてから、まあ、もうずっとアメリカで生活することになったので、だから
日本で出会われたんですか。
ですから父親はあの日本で仕事をしている時、はい、
に出会われ
た。そうですね、はい。
その後サンフランシスコに行かれて、それでグレーさんはその日本人とはあんま感じたことはないというふうに本には書いてあったんですが、
ええ、
どっちかというとその子供の時のその後思い出はゴールデンゲートブリッジを見ながらサンフランシスコの印象が非常に強いというふうに書いてあったんですが、
そうですね、
そんな感じですか。
そうですね、あのまあ米軍基地の学校と、あとまあ公立の学校も行ったんですけど、あのまあ周りにそれほど日系人もいなかったし、あまり日本とあまりその関係は感じてなかったですね。まあ、たまたまその、小さい時米軍基地で日本で生活したとかですね、それはあったんです。その後そのサンフランシスコ その6年生の小学校6年生の時、父親がまた
日本に帰
る、あの韓国勤務だったんですね。
韓国ですか。
それでその家族を一緒に連れて行けなかったので、うん、母親と私は東京に住んでて、うん、当時のワシントンハイツというあの、その後あのオリンピック村になった原宿、ここのそば原宿というわけですね。あそこに確か1946年頃から62年まであの空軍の米軍 の空軍基地があったんですね。そこの学校で私は小学校6年生中学1年通ったんですね。でその後父親がキャンプサーマー、神奈川県のキャンプサーマーに勤務になって、その時はですから小学、中学の2年生3年生と高校1年生の3年間は神奈川県のキャンプサーマーの学校に行って、それで最後の、高校の2年生と3年生の時はロサンゼルス の、ね、あの公立の高校を卒業しました。
今あの代々木公園の一角に昔 そのオリンピック村の建物が少し残ってるんです。
ああそうですか。
そこのあたりにいらっしゃったというんですかね。今原宿の駅の
あ
たり。
ええー、そうですね、あのあんまり最近は僕は行ってないんですけど、当時は原宿代々木のとこにかなりね広いあの住宅と、あと、うん、まあ店がですね、あのスーパーとかですね、あとあの映画館とか、あスイミングプールとかボーリング場とか、あのまあ一つのですからアメリカのコミュニティがあったんですね。そこでですから、あの高校、あの小学校 6年生と中学1年を過ごしたんです。
それでロスに戻られて、ロスはどのあたり住んでらっしゃったんですか。
ロスです。最初は父親、あのあと、まあ、両親はガーディナーで、あの結構あの日系アメリカ人が多い、ガーディナーっていうところに住んでて、ですね、いやあのダウンタウンから車で、まあ、30分ぐらいですかね、南なんですね。空港のちょっとあのロサンゼルス国際空港の少し南 で、で私がその高校を卒業して大学に行ってからは両親はガーディナーからトレンツというところに移って、トレンツも、まあ、あの結構日本企業、あの、
ね、
トヨタとか、はい、日産もトレンツに、はい、オフィスを持ってますね、はい、
その後がまた別途伺いたいんですが、ディープスプリングカレッジっていうところに行かれたんです。
はい、そうですね。
まずスタンフォードにも合格されてたんですね。
合格はしたんですが、まあ、高校生の時5カ所大学に応募して、それで全部受かったんですが、まあ、スタンフォードも含めてだけど、そのリスニングスカウトというのが一番魅力的でそういうところに行ったんですけど、
は
い、
これ後で別途伺いますが、すごいユニークな学校ですね。
はいはい、
その後に今度そのディープスプリングカレッジが2年なんですね。
はい、
そうです。で1年でその医学に興味を持たれたんです。
そうですね。
医者になりたいと。はいはい、それはその友達かなんか同期生かなんかの影響ですか。
あの時はですね、ディスプリングスカレッジの私より1年上のエリック・スワンソンという学生の父親がワシントン大学の医学部の教授だったんですね。でその先生と話をしてて、それでその、まあ、医者になりたいかなと思って、まあ、それで本来だったら2年間ディスプリングスにいる予定だったのが、ちょうどその頃まあ、学生数が要するに毎年10人しか入らないので、全部合わせて20人ですね。で教授が5人なんですね。ですから当時たまたま生物学と化学の先生がいなかったんですね。物理学の先生がいたんですけど、ですからそのリースリングスにもし2年いると、3年目に、まあ、要するに他の学校に大学に移ってから3年目に生物学とか化学を勉強しなきゃダメとなると、4年間では卒業できない、5年かかるかもしれないと。でちょうどその頃はベトナム戦争があって、徴兵制度があったんですね。それで4年以上かかって学位を取る学生結構徴兵されたんですね。でそのプレッシャーがあって、それでディスプリングスに2年いると遅れてしまうと、5年間学部行かなきゃダメだっていうことで、それで1年でまあ、高校でスタンフォード受かったので、もう一回スタンフォードに応募して、それでスタンフォードはまあ医学部もいい医学部もあるし、あとまあ生物学とか化学も一流 その学部があるので、でスタンフォードに移ったんですね。
そうですか。
だけど移ってその2年生の時、化学とか化学と生物学と物理学を勉強したんですけど、まあ、一つには非常に、まあ、中身がそれほど面白くなかったっていうのと、あとちょうどベトナム戦争があって、いろいろ学生運動とかですね、はいはいはい、政治活動もあったので、はい、むしろ政治の方に関心に移って、それで結果的には1年でもう医学部に行くんではなく、政治学、歴史、経済、
国際問題
を勉強することになったんです。はい、
それでそっちの方に行かれたんですね。
はい、
それでスタンフォード大学に在学中に日本に2ヶ月ぐらい留学、短期留学、
ね、ちょうどその頃は慶応大学とスタンフォード大学の短期の交換留学プログラムというのがありましてね、2ヶ月12名スタンフォードから夏慶応に、学生が来て、春休みに慶応から12名スタンフォードに行く、そういう交換留学プログラム、それで1969年の夏、ね、慶応に2ヶ月来ました。
その頃はグレンさんは日本語は多少は理解できる、
理解はある程度できたんですけど、あんまり自分から話すことはできなかったですね。
それで日米関係にちょっと関心を持ち始められた頃が、
まあ、たまたまその69年の夏2ヶ月ホストファミリーがいましたね。はい、花田さんっていう目黒の駅のそばの家だったんですけどね、はいはいはい、そのホストファミリーがとてもいいホストファミリー で息子さん3人みんな慶応ですけどね、とてもまあいい家庭だっていうことで、それでまあ友達も何人かできて、ですから69年の夏はその交換留学プログラムで日本との接触があって、その次の年の70年に日米学生会議っていう会議がスタンフォード大学であって、でそこでも、まあ、日本との学生と接触があって、それで、まあ、日本に関心が高まって1年間 の交換留学プログラムで、慶応大学に71年2年 作ること
になった。この日米学生会議っていうのはこれ歴史結構あるんですね。
そうですね、1934年、
宮沢さんなんかも
言われたって。 そうですね、
そこで奥様と出会われる。
そうです、はい。
これ非常にあれですね、貴重な。それでスタッフ、この時はスタンフォードで、まあ、毎年交代であるんですか。そうです。でスタンフォードの当番の時に出会われたわけですね。
数年後にフルブライトで東京大学で勉強したんですけど、ですからその70年の日米学生会議に出て、それその次の年の71年2年慶応にスタンフォードから1年主に日本語の勉強のために来たんですね。でそれでその時の学生会議のその70年の学生会議に参加した日本人の学生たちが71年の東京での会議の準備をするための実行委員会というのがありまして、その実行委員会に参加しないかと言われて、でそこでまあその70年の会議で知り合った女性とまあ、もっと親しくなって、それで2年後に結婚すること
になったんですね、はい。それでその後は今度は東大にいらっしゃったんですか。
そうですね、72年に結婚して、最初ですね、朝日ニュースという英字新聞で働いて、はいはい、柳田浜田法律事務所っていう有楽町にある法律事務所でアルバイトをして、それで東京大学で外国人研究生として東大の法学部の政治学科で1年間勉強して、でその後ハーバード大学の大学院に行ったんです。
ハーバード大学の大学院に行かれて、
はい、
この時はその東アジア関係のなんか勉強なさったんですか。
そうですね、ハーバードに行ったのはもともとはその教授になって大学での先生になる予定でハーバードに行ったんですね。で最初はその1年間、まあ、本来だったら2年間なんですが、私はまあ日本語がある程度できたので1年でこの修士課程っていうのを終えて、それで社会学部の博士課程に入ったんですね。ですから修士が1年で修士を取って、それで3年間博士課程で社会学、その時エズラ・ウォーゲル先生とか、エルヴィン・ライシャール先生とかの助手をして、ただ大学院でその博士論文以外、そこまで、まあ、勉強はしたんですけれど、だけど、まあ、学者にもしかしたらあまり合わないのかなというふうに思いましてね、それでもっと、まあ、実務の仕事をしたいということで、それで、博士課程を辞めて、ロースクールとビジネススクールに行って、ですから合わせて8年間ハーバードの大学院生活しました。
この時は奥様も一緒に行かれて。
そうですね、74年にハーバードに行った時は、私はその修士課程に入って、彼女はその前の年東京で国際基督教大学で日本語教授法を1年間勉強して、あと国際交流基金とか早稲田とか文化庁長沼スクールで日本語教授法を勉強して、ですからハーバードに行った時日本語の先生の仕事について、ハーバードの学部の主に学部、まあ、大学院生見ましたけどね、日本語の先生として6年間ハーバードで教えたんです。
すごいですね。でもお二人ともなんか
いえいえ、
それでその後弁護士の資格を取られて、でロスの法律事務所に勤めるんです。
そうですね、ロスの法律事務所に入ったんですが、フルブライトの奨学金が出たので、それで東京大学にフルブライトの奨学金で82年83年来たんですね。でその後またロサンゼルスに戻って、法律事務所の仕事について、その後政府の仕事に移りました、ワシントン DC。
この弁護士さんのこの領域も様々あるんですが、主にその会社経営に関するそういう仕事が多
い。そうですね、私が入ったポール・ヘイスティングスという 当時ロサンゼルスで多分4番目 の規模のかなり大きい法律事務所ですけど、主に会社法ですね。はい、
金融とか行政とかタクスとか。
そうですね、はい、結構そう行政法とかハントラスト法も含めていましたね。はい、
これは後ほどだいぶ生きてきましたでしょ、このお仕事やられた。
え、なんですか。
後になって日米の貿易摩擦とかそういうのに、
はいはい、非常に、まあ、役に立ちましたね。
専門的な知識が
っていうのはですね、ただその前にそのフルブライトの奨学金で東京大学に来て、東京大学で日本 の経済法の勉強をしたんですね。で特に公正取引委員会とか、通産省の研究をしたので、その関係で、まあ、日本の企業あるいは日本政府の勉強をいろいろする機会があって、ですから、まあ、これが特に、まあ、通商大学にいるときは参考になりました。はい、
でそのとあと1984年に米国通商代表部からオファーがあったわけ。
そうですね、85年の1月に、仕事がこういう日本部長の仕事があるので、もし興味があれば面接のために来ないかっていう電話をもらって、それで、まあ、ロサンゼルスの法律事務所からワシントンに行って面接受けて、それで2月にその仕事に来ないかって言われて、ただちょうどその頃妻がビジネススクールに願書を出してて、私は 西海岸にいる前提で、彼女はカリフォルニア大学のバークリーとスタンフォードと UCLA のその西海岸のビジネススクールにしか願書を出してなかったんですね。ですからちょうど我々がワシントンに移る頃、3月かな、スタンフォード大学から受かったっていう知らせがあって、ですから今一緒にワシントンに移ったんですけれど、その6ヶ月後には彼女はスタンフォードビジネススクールのに入学して、ですからまあ2年間は彼女がビジネススクールで、私はまあワシントンの仕事をして、ただ夏の間は世界銀行で彼女仕事に就いたので、夏の間は一緒にいましたけど。
そうですか。
はい、
それで その時代っていうのは大統領はレーガンさんの時代ですか。
そうですね、レーガン政権の4年間と、あと85年から89年がレーガン政権、それで88年の選挙でジョージ・ H.W. ブッシュになったんですね。
ブッシュさん、パパブッシュですね。
そうですね、ですからレーガン政権4年間とブッシュ政権1年間。
なるほど。その頃は日本が非常に勢いがあって、
はい、
まあ、そのなんかジャパンズナンバーワンと言われたような、そういう時代でしょ、
は
い、
そうですね、79年がジャパンズナンバーワン。
そうですよね、はい、それでなんかプラザ合意とかあって、はい、日英米貿易摩擦でスーパー301条というんですか、
はい、
その辺りで一番その矢面というか最前線で活躍された時代ですか。
そうですね、まあ、非常に日本経済が勢いがあって、まあ、バブルの時でもありましたね。ですから、まあ、いろいろ日米の貿易摩擦があって、日本に大体月に1回は協議のために来て、で必ず、まあ、ホテルオークラに泊まって、それで日本の役所だ、通商大学という役所は日本にないので、
はい、
日本の役所全部合わせると13の役所、まあ、主に外務省、経済産業、まあ、当時の通産省が主だったんですけど、だけど大蔵省とか厚生省とか建設省とか、まあ、いろんな役所と協議する機会があったので、非常に勉強になりました。
そうですか。仕組みがだいぶ違いますよね。この通商代表部というのは、
はい、
まあ、日本だとなんか通産省が管轄するみたいな感じするんですが、
そうですね、
通産省と外務省を足したような役割なんですか。
ですね、通商代表部は非常に小さい組織で200人ぐらいの組織なんですね。それで貿易通商を専門にしているので、まあ、経済産業省なんかは国内産業のね、あるいはその資源エネルギー庁もありますしね、 管轄範囲が広いんですけど、通商代表の場合は本当にその貿易だけなんですね。ただ、まあ、日本とその貿易交渉をするときは、主に当時は主に通産省と外務省だったんですけど、他にもまあ貿易案件がたくさんあったので、まあ、厚生省とか建設省とか、あの国税取引委員会とかいろんなあの役所と、あの農水省もそうですけどね、あの関わり合いましたね。
その後88年に今度はその代表第2次ですかに昇進なさるんですね。
そうですね。ですから日本部長からその日本と中国両方担当する仕事に移って、ですから最後の2年間はあの日本と中国との交渉に参加しました。
ただあの頃の中国はまだまだの時代ですよね。
そうですね。
主に日本という感じですよね。
はい、当時は本当にあの貿易問題って言ったらみんな日本
だったんですね。その頃は日本は半導体でも勢いがあった時代
で、そうです。半導体もスーパーコンピューターもあの、まあ、自動車も、家電製品も非常にあの力があったとおりですね。
日本から輸出はあれなんだけど、日本がなかなか物を入れてくれないという、
はい、そうです。
そのあたりで随分そのまあいろんな駆け引きがあったと思うんですが。
そうですね。いろいろあのまあ役所とのやり取りとあと、まあ、日本の政治家もいろいろあの当時小沢一郎さんとかですね、 あるいはあの畑勉さんとか、はい、いろいろあの政治家の皆さんともあの仕事する機会ありました。
そうですね。日本側としてはその牛肉とか農産物ですね、う
ん、ねえ、
それからタバコですか、そのあたりを、ね、まあ、もっと入れてくれっていう。
そうですね。当時はあの年に2回から日米貿易委員会っていう会合を開いた時、確か25か30品目ぐらいの協議をしてましたね。もういろんなあの、まあ、農産物から先端技術の製品とあとサービスですね、例えば弁護士問題っていうのも、要するに当時は日本の弁護士がアメリカで弁護士活動はできたけどアメリカの弁護士が日本でできなかったっていうことで、それで、まあ、そういうサービス貿易も結構ありました。
まあ、あのグレースは当然アメリカ側の立場で交渉を当然なさるわけでしょう、
はい、
だけど、まあ、日本の状況もよく分かっていらっしゃるから大体落としどころがこの辺りからっていう感じでやってらっしゃってる
まあそうですね。日本のことを大学院で勉強して、あと、まあ、日本でも勉強する機会があったので、まあ、日本 あの政府とかマスコミとか日本 あの業界の状況については、あの他のアメリカ人の、交渉担当者と比べるとあの俺に知識があって
そ,
それで、まあ、あの日本語もできるということで、まあ、あの交渉が少しはあの、まあ、誤解がそれほどない形で交渉ができたんじゃないかと思いますね。
ただ日本側から見ると非常にタフネゴシエーターに見えたっていう、
まあ、あの一部そういうふうにあの懸念、私のことをあの懸念する人もいましたね
なんか普通はあの言葉が違うと、ね、う耳元でこそこそって打ち合わせするや
し、ね、はいはい、
それが全部分かってらっしゃるから、
そうね、ですから都合悪いっていう
やりにくかったでしょうね、自分として、
はい、
あ、そうですか。それでその後今度は民間に移られるんですね、1990年ぐらいから。
そうですね。民間の AT&T っていうアメリカ電話電信会社、
そうですね、大会社ですよね、
はい、
その日本での副社長をなさって、
もともとはあの本社で6ヶ月ニュージャージー、ニューヨークのそばなんですけど、ね、そこであの AT&T 本社で仕事をしてから日本に1990年の6月に赴任しました。
当時 AT&T って世界一のでかい会社でも、
そうですね、あの海外ではあんまり仕事してなかったんですが、まあ、アメリカの その独禁法上その AT&T は83年か4年までは独占企業だったんですね、従業員が100万人ぐらいいて、それでだけどアメリカは国内の仕事しかしてなかったんですね。でそれがその独禁法によって分割されて、それであの国際ビジネスに入ったんですね。ですから、まあ、日本ではそれほど規模が大きくなかったんですけれど、あのアメリカではあの非常に大きい会社ですね。
でその後に、まあ、いくつもう大きい会社ずっとCEO とかずっと経験なさるんですね。
そうですね、もともとはその AT&T の仕事で日本に来たのが、まあ、3年から5年勤務っていう話でもともと来たんですけれど、はいはい、日本に来てから本社アメリカで AT&T が、まあ、通信法っていうのが1995年に新しい通信法ができて、アメリカ国内におけるいろいろその通信に関する変化があって、ですから結果的には8年間AT&Tの仕事で日本にいて、それで本社に帰ろうかなと思ったら ある経営コンサルティング会社から声がかかって、それでその日本社長にならないかということで、それでそのアーサー・リードルという経営コンサルティング会社の日本社長に移ったんですね。
それは2年間でしたって
。2年半ですね。
2年半ですね、はい、その後はまた別の会社に移るんですね。これは
シルコンバリーに本社があるケイデンス・デザイン・システムズという非常に先端技術ですね、ソフトウェアですね、半導体を設計するためのソフトウェア企業です。
その後今度は NCR ですね、はい、その後にこのエアバス、
はいはい、ヨーロッパの会社、
みんな大会社ばっかりですね。
そうですね、マリアに大きい会社ですね
これはだけどその業種が違うと日本人の感覚だと、マネジメントっていうのは難しいじゃないかと思うんですが。
そうですね、まあまあ全部先端技術系の会社ですよね、はい、それでもちろん専門知識は私はなかったんですが、まあアメリカの感覚ではやっぱりその経営能力があるっていうことが多分一番重要だっていうのと、もう一つはやっぱり日本市場のことをある程度理解してるという、そのまあ2つの理由で業種は違うけどその5つの会社の社長として雇われて、それで在日米国商会議所の会頭も2期務めました。
この辺りがすごいですよね。簡単におっしゃいますけど、なんか僕すごいなと思ってい
い。
で それで結局その今は回答2期終わられて、これ2016年までなさんですね。2016年まで在日米国商工会議所回答なさって、
いや1997年8年頃かな、ちょうどあれは50周年記念だから98年99年頃が回答 でその後また理事として在日米国商会議所の理事として戻って、それ2012年まで日本に日本に行った。それでワシントンにだから3年から5年勤務の予定で日本に来たんですけど、結果的には22年間日本で仕事をして、それでワシントンに戻ったんです。
そうですね、それで今
は
もう日米両方にいろんな活躍のお仕事があられるわけですね。いやこれ見ただけでもすごいなと思いながら
電
話していただきましたけどその中でちょっとさっきちらっと出ましたけど、そのディープスプリングスカレッジという、
はい、
もう全く僕も知らなかったんですが、
はい、
面白い学校なんですね。
そうですね、
はい、この学校をちょっと教えていただければ。
はい、1917年にできた大学で、はい、ある資産家というか実業家 のルーシアン・ナンという人が作った大学なんですけど、まあこれはその当時は男性だけで、つい5、6年前に男女共学になったんですけどね、まあ私が行った時はもう1960年代ですから男性だけだったんですけど、まあこれは私立の短大で、まあ、我々にその、まあ、知的レベルが高い大学なので、いわゆるその SAT という、まあ、共通一次みたいな試験なんですけどね、その試験でアメリカで当時はカリフォルニア工科大学というのが一番点数が良かったんですけどね、その次の2番目 の点数が平均なんですね、入学の学生の。 ですからまあ大体私もスタンフォード断ってディスプについて、他の学生もハーバードとかイェールとかプリンストンとか、あのいわゆる IBD の大学を断ってそれでディスプについていって、その後、まあ1年後か2年後にそういう大学にあの転機あの移るっていうのが普通なんですけどね。そこの大学はあの3つ柱があって、1つはまあ勉強、知的あのの勉強、2つ目があの、仕事労働って言ったらいいんですかね、あの週に20時間ぐらい仕事をして、そのコミュニティをあ の仕事を、まあ、あの洗濯物を洗濯をするあの、担当とか、あるいはその食事を作るあのシェフの手伝いをする仕事とか、あるいは朝5時に起きてあの、あの牛乳のあれを絞る仕事とか、まあ、そういうそのコミュニティ、まあ、大体学生が20人ぐらいで、教授とか家族の人たちみんないると40人ぐらいのコミュニティなんですね。でそのコミュニティのなんて言いますかね、あの仕事をして、それが2つ目の柱で、3つ目があの大学の自治、大体その学生たちが大学のいろんなルールとかを決めて、規則とか決めて、あと新しく雇う教授、あるいはその新しく入れる学生に関しても相当あの学生が関与してるんですね。ですから、まあ、その3つ の, あの学問と仕事と、自治 の, あの、まあ、3つの柱なんですね。でこれは、まあ、基本的にその、まあまあ、リーダー育成みたいなそのあの、まあ、理想で始めた大学なんですけど、あのやっぱり知的レベルだけではなく、あの、まあ、創造性とか、あるいはその実行能力、何か達成できる、そういうあの、まあ、教育っていう、まあ、非常に、まあ、ユニークな学校で、まあ、合格率が確か 3% ぐらいで、だから、まあ、ハーバードとスタンフォードが今 4% ぐらいなので、あの
さっきさらっとおっしゃいましたけど、そのいわゆるアメリカ の, あの SAT っていうんですか、
はい、
そこの上位 1% の人たちが、あの願書を出して、その中で 6% ぐらいしか合格できないという、
そうですね、
すごい難関ですよね。
私があの応募した時は、あの願書に14の質問がありましてね、はい、でまあ、一つの質問に対して、まあ、少なくて 2,3 ページは答えなきゃダメだったので、あの結構あの、まあ、そういう意味で審査がかなり厳しい大学でしたね。
ここではさっきおっしゃったように、まあ、学位とかはいらないんですね、
はい、
で 寮に入って、
はい、
そこから自給自足ですよね。
そうですね、はい、
あの牛や馬を飼って、でその当番は父搾りの当番は朝4時ぐらいから、
ね、
それでそのなさ料理の当番とかいろいろあって、で皆さんが4時半ぐらい食事なさって、その後この学業はですね、午前中は、
はい、
で午後からが労働と、それで1週間に20時間ぐらいは労働に労働、ね、いろんな労働をお互いそれぞれやるわけですね、はい、
そうです。
で自給自足でみんなあの生活するわけです、
ね、はい、
そうだからやっぱり実践ですよね。
そうですね、あのまあ、普通の大学だったら、まあ、知的頭だけなんですけどね、だけどそのディスプリンというのは、まあ、頭とあとやっぱり手であのいろいろあの仕事を作業しなきゃダメなのと、あと大学の自治もあるので、まあ、あのコミュニティ の, あの、まあ、要するに人をどう説得するかとか、あのどういう規則を作るとか、まあ、一つのまあ、民主主義に関わる、機会でもあるんですね。
グレンさんはそのどういう労働を経験なさったんですか。
私はですね、最初は図書館の専門で、あの本、新しく本が入ってくるのを一つ一つ登録をして、うん、それでその分類をして、だから図書館管理が一番最初で、 その後は、ですね、食堂、うん、食堂のそのシェフの手伝いで、あの食事 の、 あの準備をするとか、あるいは皿洗いとかですね。でもう一つは、ですね、ジェネラルレイバーといって、これは一般的なの仕事で、これはあの牧場があって、それで馬に乗って、それでそのいろいろその農業とか、あるいはそのまあその牧場の管理ですね、そういうジェネラルレイバーという仕事もやりました。
今回の放送はここまでとなります。この続きは1月21日火曜日午後18時30分からの番組でお送りします。ただいまのご出演はアメリカ先端政策研究所上級研究員でアメリカ投資者保護公社副理事長のグレン S 福島さん、聞き手は医療法人特進会グループ代表の松村浩さんでした。大人のラジオ特集、ラジオ一等塾。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。ご意見ご感想をいただきました方の中から、抽選でグレン福島さんの著書、日米経済摩擦の政治学をプレゼントさせていただきます。詳細は大人のラジオの番組ホームページのプレゼント応募欄からアクセスしてください。それではこれで大人のラジオ特集、ラジオ一等塾を終わります。